恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週は江川兄弟と一緒に埼玉の方に行きまして、その日曜日は鴻巣福音自由教会で一日奉仕をさせていただいたんですけど、土曜日に探してその教会の前に出まして、そして教会の中に入っていったんです。そしてごめんください、まあ、ネクタイなんかもちろん締めないでラフな格好をしてですね、出てたんですね。そしたら不審な男に見えたんでしょう。私を見てか江川兄弟見てかどちらか知りませんけどもそしてどちら様ですかって言うから、横山です。わかんないんですよね。もちろんわからないんでしょう。どちらの横山さんですか。明日ここで話をさせていただく横山ですけどですね、そんな風なですね、会話があってどうなることかと思ったんですが、よくですね、教会で例えばアワナの子供たちですね、あんまり私が牧師であることを知りませんので、よくですね、私の顔をじーっと見てですね、あんた誰やよく聞かれますおっちゃんがですね、答えるんですけど、教会の者やまた子供たちが牧師を忘れることはあってもですね、イエス様のことを忘れたら大変ですね。パウロは今日のところで、イエス様がご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。全てにおいてイエス様が第一のものとなられたと教えます。子供たちの大好きな歌にイエス様が一番という歌があります。とても素敵な歌だと思うんですね。本当に私たちは歌うことは簡単ですけど、本当にイエス様が一番、私たちの家庭においても、私たちの職場においても、私たちの人生においても、私たちの教会においてもイエス様が一番。この礼拝っていうのはどういうことかといえば、イエス様は一番ということを表すところなんですね。ですから私たちはこうして礼拝に出席することによって、そしてただ出席だけじゃなくて、本当にこの礼拝をもって自分を主にこう捧げることによって、イエス様あなたは一番です、私の人生においてあなたは一番ですということを告白することになります。そういう意味で礼拝っていうのはどんなに大切かということですが、パウロは私たちの人生にとって、私たちの日々の生活においてイエス様がもっともっと一番になっていくようにですね、そのために恵みを数えます。イエス様がどんなお方で、あなたと私との関係においてイエス様がどういう方であるかを知れば知るほど、イエス様はさらにあなたの人生の中で、日々の生活の中で第一のものとなっていくでしょう。前回学んだところでは、私は主によって作られ、主によって成り立ち、主のために生かされている、そういうことを学びました。またその前のところではですね、私たちは罪の中にいて悪魔の手の中にしっかり握りしめられていたのに、しかしイエス様は私たちをその罪の中から、サタンの手から贖い出して、そしてイエス様の愛の支配の中に入れてくださった、そういう恵みをですね、見たわけです。今日のところでパウロは私たちに、このイエス様によって与えられる平和という恵みに目を向けさせようとします。20節、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。平和。私たちの時代は戦争ということから言うとですね、本当に長い間戦争のない平和な時代をですね、こう過ごしています。そしてその平和の素晴らしさになんとなく慣れてしまって、なんだかこういう生活が当たり前のように思ってしまうかもしれません。皆さんが今日朝何の迫害もなく この場に集まって、そして思い切り主を賛美して礼拝できるということ。当たり前かもしれませんけど、ですけど、こうやって何の妨げもなく礼拝ができるということは、当たり前じゃなくして、普通のことではないんですね。本当に大きな恵みなんです。また私たちが、誰はばかることの、こともなくですね、私はクリスチャンです。イエス・キリストを信じていますという証ができるということも、実はこれは大きな恵みの比喩に生かされていることを意味しているんですね。確かに私たちは平和の中に生きています。ですけど、本当に私たちの時代は平和だろうか。と、もう少しこう深く考えてみると、人と人との関係は、ますますこうギスギスギスギスしてきて、親子関係も難しいし、夫婦の関係も難しいし、人間と人間との間の、一番身近な人との間のですね、平和が非常に脅かされているような時代ではないでしょうか。聖書では、この平和っていう言葉はとっても大切な言葉です。聖書の世界、イスラエルの国では、平和を表すシャロームがですね、もういつでも挨拶の言葉として交わされるわけです。ですね、シャロームっていうと、もうそれで全部が通用しちゃうわけです。でもこの聖書が教える平和、シャロームっていうこの言葉は、ただ戦争がないとか、争いがないとか、平穏無事だっていう、そういう、それだけの意味ではないんですね。このシャロームっていう言葉の後ろにあるのは、この世界を支配しているのは神様です。この神様の、この神様との関係が、シャローム、正しい平安な平和な関係が成り立つとき、そのとき、神様がまたあなたに与えてくださる平和なんですね。ですから神様との関係の中で与えられる平和なわけです。そういう点から考えれば、私たち日本が今味わっている平和っていうのは、本当に表面的な、非常に不安定な平和であることを知るんです。神様に背中を向け、神様に与えられている平和っていうことについて全く考えません。そして神様に背中を向けているために、人々は実はこの平和な時代に不安でしょうがないのです。様々な恐れに取り憑かれています。ビクビク、ビクビクしながら生きているのが今の時代なんですね。それは、神様に背中を向けているためです。21節に、あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって、悪い行いの中にあったのですが、かつては神を離れていた。神様に背中を向けていること、神様を無視していること、それが人間の罪の最高の姿です。どんな偽りや、むさぼりや、不貧行を行うよりも、もっと大きな罪は、根本的な罪は、神を離れていること。そして、それを、その生き方は、心において敵となって、神に敵対する生き方であり、それが原因となって、悪い行いの中に生きるようになるのです。パウロはローマ人の手紙の一章のところで、神を神として崇めないで、神様に背中を向けて生きるために、私たちは暗闇の中に邪悪なものの中に生きるようになる。神様は聖書の中では光のような方。神は光だと言いますので、光に背を向けますと、私たちは自分の影が自分の前にこう伸びるわけです。本当にですね、影の中を、暗闇の中を歩くようになります。ローマ書一章では、そのために人は神でないものを神として拝むようになって、偶像礼拝に走るようになって、そして様々な性的な罪に陥るようになって、あらゆる邪悪な思いの中に、邪悪な生き方の中に人間は歩むようになって。ですから、そのような神に背中を向け、神に敵対して生きる者に対する神の裁き、神の怒り、それは死罪は免れないものだと、パウロはローマ書一章で閉じるのです。 さあ、聖書によれば、神様を離れた私たちは神に敵対して生きているものだと教えます。一人一人、自分自身の心の中を覗き込んで、自分の歩んできた道を振り返ってみるとき、罪に対して本当に厳しく怒られる神様。私たちはぜひ神様をですね、こう優しくって、とてもですね、こう慈愛に満ちていて、何でも受け入れてくれるそういう方として神様を見るかもしれませんけど、ぜひともですね、そういう神様の一面と、罪に対してどんな小さな罪でも怒られる、憤られる神様の恐ろしいですね、義なる、聖なるお姿を見逃してはならないです。神様の前に私たちは呪われ、捨てられ、神の怒りの中に滅んでしまっても、何の口答えもできない、文句も言えないもの、私たちはそういうものでした。かつてはそうでした。では、かつてはというからには、今はどうなったのでしょうか。私たちが誰かに大変な悪いことをして敵対関係になったとき、そしてその誰かとですね、本当に敵対状態になって、そのことのためにですね、本当に暗い毎日を送って、ああ、嫌だな。あの人ってこんなにこじれた関係の中にいるのは嫌だな。でも私が悪いことをしてしまった。あの人が私のことを本当にそんなに怒るのは当たり前だ。でも何とかしたいな、とこう思って。どうしたらいいですか？やっぱり私たちがその人に悪いことをしたわけですから、そしてそのことを自分で気がついたわけですから、その人のところに行って本当に頭を深々と下げて、心から許しを請うて、本当にごめんなさい。もしもその人に何か被害を加えて言うならば、私が全部それについて責任を問います。と言って申していればいいわけです。ですけど、神様に対して、私たちはどうしたらいいんでしょうか。神様との敵対関係、神様との関係がこじれて、その原因が私にあるとしたら、嫌だな、こんな生活。本当にこんな不安な、くよくよするようなこんな嫌な生活から別れを告げたいな。私の方から神様に和解を申していることができますか？神様ごめんなさい。私の犯した罪の償いを私が全部しますから許してくださいっても、私たちは和解の条件を私たちの側で出して満たすことはできないのです。しかし驚くべきことに聖書は、ある意味で被害者である神様の側で、敵対され、神様を悲しませていたのに、その神様の側で私たちに向かって、私はあなたと和解をしたいのです。あなたと仲直りをしたいのです。あなたとの関係がこんなにこじれていることを私は耐えられないのです。しかし、私はあなたの犯した罪、そのことをただ見逃すわけにいかない。しかし、あなたはその犯した罪を自分で処理することができないから、私の側でそれを何とかしましょうと言って、神様の側で和解の申し出をしてくださり、和解のための準備をしてくださった。それがイエス・キリストの十字架なわけです。20節に、その十字架の血によって平和を作り、22節、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。日本の死刑の方法を皆さんご存知ですか？日本では死刑は、公死刑でですね、それも本当に苦しまないようにですね、できるだけ苦しみの、また、恐れの期間も短く、苦しみの時間が短いように、一瞬で死ぬように工夫しているのです。それは本当にですね、死刑囚に対する最後の憐れみなんですね。そしてですね、死刑が決まって、刑務所に入っている人はですね、他の死刑囚ではない懲役刑の人とは全然待遇が違うのです。懲役刑を受けている人はどうなんですか？自分が犯した罪を、刑務所に入って一生懸命働くことによって償うんです。懲役っていう言葉を表すようにですね。本当にですね、懲らしめの役、仕事をするわけです。 そしてその仕事をして、一生懸命真面目にですね、仕事をまたすることによって、その刑をですね、軽くしてもらって出るわけです。ところが死刑囚はどうですか？死刑囚っていうのは償いは何ですか？死だけが償いです。ですから仕事しなくていいんです。その死刑の日まで、自分の好きな本を読んだり、絵を描いたり、自分の趣味をですね、こう活かして、ある意味で愉快に楽しく生きればいいわけです。そして、一週間前に死刑の宣告、死刑をします、執行しますという言い渡しはなくて、突然、思いもかけない日に突然、やってきて、さあ、準備をしなさい、というわけで、引っ張っていかれるわけです。そして、一瞬で殺してもらえるわけです。なんていう哀れみでしょうか。ですけど、イエス様の十字架はそれとはまるで違います。イエス様の十字架は、できるだけ苦しむように、それも長く苦しむように、できるだけ恥ずかしくなるように、もう最高に苦しく、恥ずかしくするように考え出した死刑のわけです。あんまりむごたらしいので、ローマ帝国ではですね、もうローマの市民に対しては、この死刑はしてはならないと定められていました。ですから、よほどの、当時にいたですね、奴隷とか、よほどの極悪人でなければ死刑にされない。っていうようなですね、恐ろしい死刑です。イエス・キリストは、午前の9時に十字架につけられて、そして、午後3時に息を引き取るまで、わずか6時間。実は、十字架にかけられたならばですね、普通わずか6時間で死ぬはずはないんです。2日も3日も、もしかするともっと長く、十字架にぶら下げられたまんまですね。大変な痛みの中で発狂するようになって、そして息を引き取るわけです。しかし、イエス様と一緒に2人の強盗もですね、十字架につけられていましたけど、それがですね、週の終わりの日の始まり、もう金曜日の夕方になってきましたので、安息日土曜日までですね、それを汚れたものをぶら下げておくことができないので、早く殺してしまおうと思って、何をしましたか？この、向こうすねをですね、折るわけです。このすねを折ってしまえばどうなりますか？自分の体重をですね、ぐーっとですね、重くなってですね、だんだん体がこう伸びていきますと、胸が疲れて息ができない。ですから足に力を入れて踏ん張って息をついでいくわけです。ですからこのすねを折られるっていうことは、もう踏ん張れないっていうことです。それでもう完全に窒息をして死んでいくわけです。ところがイエス様のところに来るとどうもですね、息をしてないみたい。死んでるみたい。そこで、すねを折られませんでした。旧約聖書の予言の通りでした。一本の骨も折られなかった。そして、本当に死んでるかどうかを槍で、イエス様の脇腹を突き刺したら、ところがですね、血と水が分かれて出てきた。もうその以前に、心臓が破裂してですね、もう完全に死んでいたのです。イエス・キリストはそのようにして、その捕らえられてから前の晩からですね、もうめちゃくちゃにですね、リンチを受け、苦しめられていましたから、もう力を本当に失っていて、わずか6時間で。しかしキリストは、その十字架をご自分から進んで受けられ、ご自分の意志で十字架の上にかかり続けてくださって、そして、肉体の痛み、イエスキリストは本当に耐えることができました。イエス・キリストは痛いも一言も言いませんでした。大変な暑さの中で暑いとも何も言わないで、ね。本当に全ての痛みを耐えてくださって、人々から恥ずかしみを受けてもその精神的な痛みを全部耐えてくださって。しかし、その十字架の上でキリストは腹渡をえぐり出すような声でですね、叫んだ。エリー、エリー、レマー、サバクタニー、エリーっていうのは我が神っていう意味です。イエス様の口から神様のことを神っていう言葉で出てくるのはここだけです。いつもそれ以前は、それ以外は父よです。イエス様呼びかけるのは父よです。本当に、これは私の愛する子、私の心にかなうものだ。本当にですね、父と子のですね、素晴らしい交わりの中にイエス様はおられたわけです。しかし、 十字架の上で完全にその父と子の交わりは断たれて、キリストの前に立ちはだかっておられるのは、ただ怒られる、裁かれる、呪われる、恐ろしいですね。神として、キリストは神を見上げたわけです。世界歴史上最悪の最大の罪人として、キリストは十字架の上で呪われ捨てられてしまったのです。そして、キリストは罪のないのに神に捨てられ呪われることによって、私たちの一切の罪を背負って、私たちの神様との間を隔てている一切の罪を全部背負って死んでくださることによって、イエス様は最後に、すべてが終わった、完了したと言って死んでくださいました。完了した。和解のための準備。神様のその怒りをなだめる一切の必要ななだめの備え物は、ご自分が自分の最後の血の一滴まで絞り出して命を捨てることによって、それは終了した。すべての条件が満たされた。キリストはそうして死んでくださったのです。ですからもはや、神様とあなた、神様と私との間を隔てるものは一切キリストの十字架によって取られたのです。もはや心配することがない。ですから私たちにとって必要な二つのことがあります。イエス様がその伝道の生涯の始めに、神の国は近づきました。悔い改めて福音を信じなさいと言いました。悔い改めと福音を信じるっていう二つのこと。それだけが私たちに与えられた責任です。そして悔い改め。これは、と簡単に言えばごめんなさいですね。本当に神様あなたに背中を向けて今まで歩いてきました。ごめんなさい。福音を信じるっていうことは、ありがとうっていうことですね。親は子供たちにですね、なんとかごめんなさいと言わせようとします。そして子供たちに本当にですね、ありがとうすぐに心から言える子供に育ってほしいと思います。でも大人の私たちはどうでしょう？青年の者はどうでしょうか？本当に神様に向かって、素直にごめんなさい、ありがとう言えるでしょうか？なかなかごめんなさいが言えないで突っぱねてしまう、突っ張ってしまう。強がってしまう。自己主張してしまう。私は悪くないと言ってしまう。いや、ごめんなさいなんてそんなこと全然感じないほど鈍感になってしまうでしょうか。ですけど、神に背中を向けて生きていること、神に敵対していること、そして悪い行いの中にいるっていうことに本当に気がついて、ごめんなさい。そして、こんな私の罪のために十字架で死んでくださったこと、ありがとう。あなたのその死が私の許しのためであったかと信じます。ありがとう。そのように、本当に子供のように、主の前に、十字架のもとに私たちは立ちたいのです。十字架こそですね、もう和解、平和のシンボルだとよく言われます。前に白い素敵な十字架がありますけど、縦の棒がまず大切ですね。本当にですね、この神様との関係において、私たちははっきり神様に向かって、天に向かっての道がついていることをどれだけ感謝していいでしょう。私たちと神様との道は断たれていたんです。あなたの、私の罪によって。しかし、縦の道はしっかりとキリストによって立てられ、信じることによって私のもの、あなたのものになりました。ローマ人の手紙の5章の1節にこうあります。ローマ人の手紙5章1節、素敵な言葉です。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。皆さん、確信して言いたいですね。私は神との平和を持っています。神様の前に、もう恐れることはない。臆することはない、心配することはない、もう大胆に、 お父様とですね、お父ちゃんと、本当に子供がお父さんのところに遠慮なく飛び込んでいくように飛び込んでいくことができる、そういう平和を持っている、よじれた関係ではないんです。信じることによって、それを持っています。そして、それが土台となって、私たちにですね、この横の和解が成立するのです。この十字架の元に立つもの、それがクリスチャンです。いつまでも私たちは十字架の元に立って生きる、そういう存在です。じゃあ十字架をこうやって抱えて歩きましょうかなんて、そういう意味じゃなくして、十字架のペンダントをかけることですかね。いいえ、そんなことは必要ないんです。ただ、本当に私たちはですね、信仰を持って生きるっていうことは、いつまでも十字架の下に住まいをしているようなものなんです。そして十字架の下に私たちが生きているときどうですか？縦の関係だけじゃなくして、横の関係にもですね、本当に土台がそこにあるんです。なぜなら、十字架の下に生きる者にとって、もはやですね、自分自身を責めることはできません。皆さん、この十字架のもとに立ってですね、くよくよ、くよくよするんです。あの時あんなことしなきゃよかったな。そしてまた自分の嫌な性格を見て、この性格嫌だな。もし十字架の下に生きながら、自分を一生懸命責めてばかりいたらどうですか？これ十字架の下に立っていないです。主が、私はあなたの罪をもう責めない。もう忘れた。もう一切の罪は私の死によって許された。あなたは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。そう主はおっしゃってくださるのに、まだ一生懸命自分で自分を責めているということは、十字架に立ってないこと、下に立ってないことになります。自分を責めてはならない。それは不信仰です。そしてそれと同時に、私たちは他の人を責める権利を十字架の下に立っているならば、放棄すべきです。そんな権利を持っている人は一人もいないことを私たちは知るべきです。自分を責めることはできないし。イエス様は私のために死んでくださっただけではなくして、あの兄弟のためにも、あの姉妹のためにも、いやまだ主を信じていない方のためにも、イエス様は十字架にかかって、あの方々の救いのためにも、イエス様は十字架にかかって招いていらっしゃるということを私たちは知るとき、私たちはもう他人を責める立場を完全に失っていることを知るのです。だとしたら、私たちの心で苦々しい思いを持っていたりすることがどんなに間違ったことであるかを知らされるんです。この縦と横の和解、それがどんなに大きな祝福であるかを私たちは本当に味わいたいです。先日、私自身大きなですね、この和解の喜びということを経験させられました。まあ、祈祷会ではご報告させていただきましたけど、この石川県下の聖書教会の中に、ちょっとですね、この問題が起こりまして、ちょっとじゃない、でも大きな問題が起こりまして、一つの教会が、この聖書教会と一緒にこう、やっていけないっていうですね、ちょっとした溝ができてしまったんです。本当にそれはですね、大きな大きな痛いことでした。いろんな点でですね、難しい問題が出てきてしまって、聖書教会から出たいっていうようなですね、ことがあったんです。そういう中でですね、何度も話し合いに話し合いを重ねて、そして、もうダメだ。もうこれは仕方がないっていうところまで行き着いて、ある意味で最終的な話し合いに先日行ったのです。この聖書教会の責任役員会、私もその一人ですので、代表してですね、数人の方と行きまして、その教会の代表の方とお話し合いをしました。私たちが、本当に、悲しい結果を、もう予想して覚悟して行ったんですけど、でも行く前に、もう一回主の前に、どうぞ私たちを平和の使者として用いてください。溝をさらに深めることではなくして、その溝に本当に橋をかける働き手として、私たちを用いてください。なんとか和解させてください。私たちのもう知恵の限り、力の限り尽くしましたけど、もう手がありません。どうぞ神様、あなたが和解をさせてください。そう祈りながら、 しかし覚悟していたんです。不信仰ですが。そうしましたら、その開口一番、向こうの側から、本当にこの度は申し訳ありませんでした。一切私たちの側の間違いです。許してください。これから決して私たちはもう離れたいとか、そういう勝手なことをしようとかではなくして一緒にやっていきたいし、そして皆さんの祈りと励まし、助けがなかったら私たちは到底やっていけませんので、ぜひ一緒にやっていってください。助けてください。っていうですね、申し出が出てきて、びっくりしてですね、何事が起こったか、と、本当にですね、帰るとき、もう死を称えて帰ることができたんです。若い。それは、本当にですね、いろんなところで私たちは主が、こういう若いの喜びを与えてくださる、その経験をですね、したいものです。さあ、この若いは、22節を見ますと、一つの目的を持った和解であることがわかります。しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。イエス様が十字架にかかってまで、あなたの私の代わりになってそんな苦しみを耐えて死んでくださったのは、あなたと神様との間に平和を作り出すということ。それは素晴らしい目的。しかし、それだけではなくして、そのことによって、神様との和解を与えられたあなたが、私が、清く、傷なく、非難されるところのないものとして、神様の御前に立つことができるようにしてくださるため。清いっていうことは、神様のお働きのために分けられたっていうことです。私たちは、ただ罪の中にいて、自分勝手に、自分中心にひたすら生きているものでした。しかし、神様はその中から贖い出してあなたを、もはや自分のためにではなくして、自分のために死んで蘇った方のために生きるっていう、性別。本当にですね、神様に献身したものに、なるようにと、それが主の大きな願い、目的です。献身っていうのは、あ、牧師や松浦先生、あの人たちは献身者。私たちは違う。いいえ、とんでもありません。クリスチャンは全員が、主のために分けられたものです。あなたが、そのようにですね、主に分けられたものとして、本当に主に自分を捧げて歩んでいくためでした。そして、傷のないもの。人格と行為において潔癖なものになるように、そして非難されるところのないものとして、神様の前に立つことができるように。そういうですね、イエス様は、願いを理想を持って十字架の上で死んでくださったということをぜひ覚えてください。なぜイエス様は、あんな痛みを経験されましたか？あなたが神様に立ち返り、そして神様に生きるように。そして、いつの日か本当に傷のないものになるように。何の非難されるところもないものになるように。今そのことを問われたら、はあ、私は傷だらけです。非難いっぱいです。でも主は、その方向に向かってあなたを一歩一歩導いておられるということをぜひ覚えましょう。ただし、23節最後のところを読んで終わりましょう。ただし、あなた方は、しっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、信仰に踏みとどまらなければなりません。私たちが、そのようにですね、一歩一歩成長して、傷のない、非難されるところのないものになっていくためには、私たちは、今、この福音の中に、この恵みの中にしっかり立ち止まって、そこに留まるように。別の表現をすれば、先ほど言いましたように、十字架のもとに、しっかり踏みとどまって生きるようにということなのです。この後でご一緒に396番を賛美しますが、ちょっとですね、先に開いておきましょう。396番、十字架の陰にっていう素敵な歌があります。十字架の陰に泉湧きて、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえこの身を主よ。十字架の陰にとこしえまで。四節には、 十字架の影をいかで離れん、御国の角にいる日までは、おらせたまえ、この身を主よ、十字架の影にとこしえまで。どうぞ、私たちにとって、この十字架の影ですね。こんなに暑いとですね、みんな日陰をとですね、探していきますけど、ね、クリスチャンが探していく影はですね、十字架の影ですね。本当にそこから離れたら、私たちはもう場がないのです。そこに踏みとどまるようにですね、お祈りしましょう。天の父様、この朝私たちにもう一度イエス・キリストの十字架を仰がしめ、十字架の血によって、その死によって、神様あなたとの平和ができたことをありがとうございます。私たちがどんなに善行を積んで、修行を積んだとしても、あなたとの平和の道は神様できませんで、なおなおもつれ、なおなお歪んでしまうしかありませんでした。しかし、あなたの側で和解の道をつけてくださって、今日イエス・キリストを信じる者たちの前に、まっすぐな神様、何を妨げるものもない道がついていることをありがとうございます。どうぞこの神との平和を確信し、その平和を喜び、楽しみ、その平和の中に降り続けることができるように導いてください。それが十字架の影であることを覚えますが、どうぞそこにいて、もう自分を責めることもしないし、また誰かを責め、裁くこともできないことを悟らせて、人との平和もどうか作るものにさせてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人が神様、十字架の陰に立ち続けて、今もあることを覚えて感謝をいたします。どうかそこから離れることがないようにと、今日のメッセージをどうぞ受け入れることができるように、感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。